他にヨル福音書の17章は大祭司の祈り、まあ、イエス様の大祭司の祈りと呼ばれています。イエス様の祈りは大きく3つの部分に分かれます。イエス様ご自身のためのお祈り、また愛する弟子たちの祈り、またイエス・キリストを信じる人々のためのお祈りで分かれています。今日の本文はイエス様の祈りの中の2つの部分、2番目の部分である弟子たちのために祈られた部分であります。特に今日は17章の17節の御言葉、真理によって彼らを聖なるものとしてくださいという具体を通じてイエス様の祈りを共に学びたいと思います。17節の御言葉を見ると、真理によって彼らを聖なるものとしてください、あなたの御言葉は真理ですと書いています。真理によって彼らを聖なるものとしてください、あなたの御言葉は真理です。また真になるものは何であるんでしょうか。イエス様ご自身が真理であります。私は道であり真理であり命であると教えられました。また三つ目に真理の霊であることも教えられました。ヨハネによる福音書の16章13節の御言葉には、しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからであると教えられました。イエス様は聖霊を紹介する際に弁護者であると話をしながら、またイエス様がこの世から離れた時に、また私たちのために弁護者である聖霊様を私たちに送らせてくださると教えられました。その弁護者である聖霊様を真理の霊であると表現されました。三位一体である神様の真理、その神様の真理は決して変わることのないものであります。時代が変わっても文化が変化しても変わらない正しいものであります。時にはこの時代には正しいものであったものが次の時代には正しくないものもあります。しかし真理というものは時代が変わったとしても変わることのないものであり、私たちの基準となるものであります。真理を英語で言うとオーソドックシーというんですね。それを翻訳すると正当という言葉なんですね。しかし多くの人々はその正当性のある真理に基づいて生活することよりも、その伝統に馴染んで生活することが多くあります。何か古いものは伝統であると言われることなんですね。世の人々はその伝統を重要視します。しかしそれが真理でないのであれば、私たちはそれを捨てることができるべきであるんですね。教会にもいろんな伝統があります。しかしそれが正当性のない、また真理に基づいてない伝統が多い場合もあります。真理でないその伝統を変えられないならば、教会はその正当性、その真理を失ってしまう場合が多くあります。 聖霊なる神様が私たちに使わされるときに私たちに与えられるものは何であるんでしょうか。それは真理をことごとく悟らせてくださることなんですね。道であり真理であり命である主イエスキリストとまた親密な関係を持ちながら生きることができるように力を与えてくださることであります。この時代の価値観、また自分の思い、また判断に基づいて生きるものではなく、決して変わることのない神様の真理に基づいて生きることができるように導いてくださるのであります。もちろん多くの人々、また全ての人々には自分自身のその信仰の体系、またその体質があります。ご両親から学んできたもの、また受け継がれたもの、また学校で学んだ良いこと、また名言など、またご自分でまた人生を経験しながら体得した、そういった原則、それぞれもう本当に価値のあるものであります。しかし私たちが常に問わなければいけないことは、それが本当に時代が変わっても決して変わらない真理であるかどうかであります。私たちが清い礼拝を捧げましょう。礼と誠を持って神様に礼拝を捧げましょうと言ったときに、皆さんはどのような礼拝を思い浮かべることであるんでしょうか。何かじっとも動かないで、本当に息する息さえも聞こえないようなそのような礼拝を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし日本とは離れたそのアフリカ、まだ他の国々で礼拝を捧げるその清い礼拝というものは、本当に喜びながら声を上げて神様を賛美し、また踊りながら礼拝することは彼らにおいては本当に清い礼拝であります。ですから私たちが思うそのような清い礼拝というものは、それは文化の違いであって絶対的な真理ではないことなんですね。礼拝の形、何かそのスタイルというものは真理ではないものであります。私たちが作り上げたその形、制度、それ自体も清いものとは言えないものであるんですね。いつでも変わり得ることのできないものであります。しかし真理というものは決して変わることはないんですね。真理というものはその特定の制度、何か形態、その形がその聖なるものの本質ではないことを教えられるのであります。私たちがその真理の中で、また私たちのすべての人生、その生活が主の御前で区別されて生きていく、また主の御言葉の上に立って用いられていくこと、それが聖なるものの歩みであります。イエス様の祈りの中で、真理によって彼らを聖なるものとしてください、その祈りに基づいて、では聖なるものとして生きる人々の姿は何であるのかを学ぶことができます。3つに分けて学びたいと思いますが、まず1つ目の姿は13章の御言葉に、13節の御言葉に表されています。しかし今私たちは身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるようになるためですと書いてあるんですね。真理によって聖なるものとされた人々に現れる一つ目の姿は、主の喜びが満ちあふれることなんですね。 そのためにその聖なることというのは何か喜びがなく何か清い姿で何か真剣にまあそういったこともありますけれども、まことの清さというものは世の人々が持っていない喜びに満たされている、その喜びが満ち溢れている人々の姿であります。真理によって主の御言葉によって従って歩む人々には日々その心の内に喜びが溢れるものであります。ローマの信徒の人々の手紙に現れているように、どんな困難があったとしても彼らのうちには本当に喜びが満ち溢れていることなんですね。ウェストミンスター消去に問答の問い1の人間の主要な目的は何ですか。その答えは、人間の主要な目的は神の栄光を称え永遠に神を喜ぶことです、と答えているんですね。神様の栄光を称えることと同時に、私たちが永遠に神様によって喜ぶことであります。しかし私たちはしばしば前の部分に焦点をよく当てることなんですね。神様のために、神様の栄光を表すために集中しておりますけれども、しかし私たちが永遠にどんな時においてもその喜びが満ち溢れているのかどうか。神様は私たちが喜びのない生活を送ることを願って、まあ望んでいない方であります。神様によって喜ぶことなんですね。皆さんの心の内に神様から与えられるその喜びが本当にあるのでしょうか。皆さんの人生の上にその豊かな喜びがあって、その喜びによって満ち溢れているその生活をしているのでしょうか。もしその喜びがなければ、その理由は何であるんでしょうか。旧約聖書のハバクル預言者は、その罪が満ち溢れているその時代の中で、また神様の裁きを受けているその土地、またその地を見ながら、神様の御前で嘆き、またお祈りをしました。しかし彼が、そのハバクル書の最後のところに、このように主の御前でお祈りを捧げているんですね。3章17節から18節の御言葉を見れば、イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の時期を、収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生せず、羊は檻から断たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし、私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。彼の喜びというのは、彼が持っているその所有、また人生の豊かさから来る喜びではなかったんですね。イチジクの木に花が咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブはその収穫の期待を裏切るような、自然的になるべきものがならないことは、神様の裁きが望んだ意味であります。この御言葉は本当にむしろ神様の裁きの現場であり、辛い状況であり、本当に苦しい環境であります。しかし彼が神様のその裁きが望んだ現場の中でも喜び、また踊ることができた、その理由は神様の恵みによって、神様が自分と共にいて、神様がこの世を治め、すべてのことを導いてくださることを彼は信じていたために、私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊ると告白することができたのであります。 多くの場合私たちが喜びまた踊る時には何か神様から与えられた祝福また神様から与えられた恵みによって何か与えられたものによって喜び踊ることが多くあります。しかし彼はそういったものが一つもなくても祝福恵み賜物がなくても彼は神様によって喜んでいることであります。神様は真理でありまた私たち一人一人に向けられたその愛と恵みというものは決して変わることのないために私たちの人生を神様が導いてくださることを信じているために彼は喜び踊ることができたのであります。新約聖書においても使徒パウロも同じであってあるんですね。そのフィリピの信徒への手紙は彼がローマの牢に囚われている時に書いた手紙であります。彼が置かれた環境は本当に苦しい、また自由が奪われている、またいつ自分の命が絶たれるのかわからない、そのような状況の中で彼は絶えず行商して話しました。常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。彼がその檻の中で喜ぶことがないであるんでしょうか。自分の状況を喜んでいたのではなく神様が自分と共にいてくださること、そのことのために彼は喜んでいたのであります。自分が置かれた環境がまた自分の問題のためではなく自分自身を通して自分の歩みを通して主イエス・キリストの福音が述べ伝えられる、その真理の中で聖なる生活を送っているその信仰によって彼は喜んでいたのであります。しかしこのような喜びというものはただただ得られるものではありません。所有とは無関係でまた状況とは関係なく環境ではなくそのどのような歴史の環境でも私たちの誠の喜びである主イエス・キリストと私たちが共にいるときに与えられる喜びであります。女性が出産するときには苦しみとまた痛みが伴いますけれども、しかし子供が出産された喜びのためにその苦しみとまた痛みがなくなりそれが消え去り喜びへと変えられるのであります。その苦しい期間がなければその出産の喜びもないものであるんですね。神様が私たちに与えられる喜びは苦しみのない喜びではなくたとえそのような苦しみがあったとしても嘆きがあったとしてもそれが変わり喜びへとなるのであります。私たちが理解できないような状況またそのような苦しみと痛み私たちが置かれているその場所その環境が苦しみから主イエス・キリストの真理によってまた主イエス・キリストの恵みによって喜びへと変えられますように祈り願います。また二つ目に真理によって聖なるものとして変えられた人々は悪いものから守られるような人に変えられるのであります。15節から16節の御言葉を見ると私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。このように書いてあるんですね。 人生を長く生きてこられた方々は、私たちがその真理の中にとどまらないときに、どのようなことが起こるかをよく知っておられることなんですね。真理の中で、主イエス・キリストの御言葉から離れたときに、私たちの人生の上にどのようなことが生じるのかをよくご存知であります。神様は私たちを守られることは、私たちが主の御言葉にとどまるとき、主が私たちを守ってくださるのであります。その神様の守りによって、世の悪から、この世の原理で生きるものではなく、真理によって生きるものへと変えられていくことなんですね。しかし私たちが主の御言葉を守り、また真理によって生きていこうとすればするほど、世の人々に憎まれることが多くあるのであります。14節の御言葉を見ると、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。世に属していないために、世の人々から憎まれることが多いんですね。御言葉を準備をしながら、その旧約聖書のサムエルを思い浮かべました。サムエルは本当に主の御言葉を守りながら生きていた人なんですね。彼は本当に自分の目に正しいことを行う、その獅子の時代を終結させ、また王国の時代を開いた人であります。またその二名のイスラエルの王を立てるようなキングメーカーとして用いられた人なんですね。彼の人生にを表現する御言葉がありますけれども、サムエル記上の2章26節の御言葉を見れば、一方少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなった。ここですくすくと育ちという言葉は、ただ単にその身体的に成長することではなく、霊的にも成熟していく姿を表す言葉であります。その当時の祭司長であったそのエリの二人の息子は、本当に神様から離れて裁きを受けるようになりましたが、しかしサムエルは逆に神様の御言葉の中で、真理の中ですくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものになりました。そして彼を通してイスラエルの時代が改革され、また新しい時代、またその歴史を開いたのであります。しかし彼がその真理を守りながら生きていくその過程において、ただただ平安なことがあった、ただただ思い通りにうまくいったことではないですね。いろんな迫害、いろんな人々の憎しみ、いろんな問題を抱えながらも、しかし神様の御言葉を守りながら、彼は御言葉に従って歩んだのであります。私たちの信仰の歩みの目的も同じであるんですね。ただただ苦しみがなく平安に生きていくこと、それが私たちの信仰の歩みの目的ではありません。私たちの信仰の歩みのその基準というのは、本当に神様の御言葉の上で、またそれぞれ選ばれたものとしてふさわしい歩みをしているのかどうか。サムエルのように主の証明に従ってそれにふさわしい歩みをしているのかどうか。サムソンという人はナジル人として呼ばれ、本当に尊い働きを委ねられた人でありました。しかし彼の人生はそうではなかったんですね。 私たちがサムソンのようななじる人として、またこの世から区別され選ばれたものとして主に仕えられている、しかしなじる人としての、また選ばれた 人としての歩みを歩んでいるのかどうか、サムソンがサムソンらしい姿で生きているのかどうか、実際のそのサムソンがサムソンでない歩みを歩んだような、その人生の歩みをしているのかどうか、それを私たちに問われているのであります。三つ目に、真理によって聖なるものとしてされた人々は、この世から区別され証明を受け使わされた人々であります。18節から19節の御言葉を見ると、私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエス様はご自身のはっきりとしたその人生の目的、その意味を持ってその歩みを歩まれた方であります。使わされたものとして、召されたものとしてのその歩みをされたのであります。十字架を通して一人一人に永遠の命を与え、また罪を許してくださったこと、それはイエス・キリストがこの世に使わされた目的であります。同じように私たちも真理によって聖なるものとされ、このように使わされた一人一人であります。使わされたものとしての使命があり、また使えることがあって、私たちがしなければいけない働きがあることなんですね。その私たちがしなければいけないその働きは何であるんでしょうか。それは私たちが互いに愛することなんですね。互いに愛すること。レビ記の19章には、神様はあなたたちは聖なるものとなりなさい、あなたたちの神主である私は聖なるものですと命令されました。その聖なるものというものは、すなわち私たちが互いに愛することであります。ブドウも罪に尽くしてはならない、ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない、少しを残さなければいけないんですね。貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない、自分自身のためだけに生きるものではなく、周りの人々、苦しい生活をしている人々のためにも、それを残しておかなければならない。また自分自身を愛するように、また隣人を愛しなさい。神様の聖なるものというものは、互いに愛することであります。ティーム・チェスターというその神学者が書いた本があります。日本語には翻訳されていなかったので、その本のタイトルは食事を共にする芸術という本であります。その本の中には、イエス様がこの世に使わされた理由、また人の子がこの世に捕らえたその目的を、その福音書の3節を用いて説明する内容であります。その3節というものが、マルコによる福音書の10章45節、またルカによる福音書19章10節、またルカによる福音書の7章の34節であります。まずマルコによる福音書の御言葉は、人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。 またルカによる福音書の御言葉では、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。この2つの説を今日のヨハネによる福音書の17章では、その神様の栄光という視点で解釈していることなんですね。神様の栄光のために、その神様の栄光は主イエスキリストが使える姿を通して、身代金として自分の命を捧げることを通して、失われたものを探し、また救うことができる。そのことを通して神様に栄光を捧げる、その意味であります。それが人の子が来られた理由であると説明するんですね。しかしそれに続く、ルカによる福音書の7章の34節の御言葉は、少し私たちが理解することが難しい御言葉でもあるんですね。人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食間で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だというこの言葉なんですね。先ほどの2つの説というものは、私たちがとても馴染みやすい、馴染みのある御言葉であります。しかしこの7章の34節の御言葉は、少し異節に感じることなんですね。人の子が来られたその目的が、飲み食いすることであるのか、人の子が来られた理由が飲み、また食いをするために来たのが本当の目的であるのか。しかし少しこの御言葉を深く考えていくと、先ほどの説の御言葉とつながりを発見することができるんですね。一言で簡単に言えば、人の子が来られたその理由というものは、飲み食いすることである。この言葉は神様の栄光を表すこと、それはその栄光を表すその十字架の道というものが、私たちの日常生活の中でも実現される、その意味を持っていることなんですね。イエス・キリストがその十字架の道を歩み、また十字架の上で全てのものを流されることによって、私たちが罪が許されることになりました。しかしその十字架の道を歩む上で、イエス・キリストが人々と飲み食いする、その日常の食卓があったことを意味することなんですね。その日常の生活、その食卓を通ってからこそ、イエス・キリストの十字架があったことであります。私たちの日常の上にも食卓があります。今回敬老会から始まり、また食事場座教会 の礼拝が終わった後、また食事を共にする交わりが設けられるようになると思います。それと同じように、イエス様はその食卓を、自分が愛するものだけ、自分が選んだものだけを共に食卓の交わりをしたのではなく、その徴税人や、その時代において人々に最も嫌われていた人々、また罪人の仲間と一緒に食事をする、その世の中で疎外されている人々にイエス・キリストが進み出て、また失われた者たちを探し求める、その食卓があったことなんですね。そのためにイエス・キリストの十字架が、私たちの日常の生活の上にも、私たちの生活の場所にも食卓として与えられるのであります。私たちの日常の生活が、その十字架につながっていく、その意味であります。日常の生活のない十字架はないんですね。 日常の生活の食卓、私たちが飲み食いしながら、またその人生の歩みをしている、それを通して神様の栄光が現れることであります。そのためにイエス様は疎外された人々のために、その食卓の交わり、食卓の共同体を、作られたのであります。決して戸惑いはなかったですね。人の子がこの世に来られたその理由、その目的は、使えるために来たのである、また自分自身の命を捧げるため、また失われたものを探し救うためでありますが、そのことを成し遂げるために、飲み食いするその食卓の交わりを通して、その日常の生活を通して救いを与えてくださったのであります。愛する皆様、神様は私たちをこの世から区別され、また光の子として、また神の子として区別し、またこの世に使わせてくださった、その理由は何であるんでしょうか。ただただ安定した生活を生きていながら主の御前に進むものではなく、何か大きな十字架を背負いながら、本当に苦しみながら、私はイエス様の十字架を背負うことはできません、そんな立派なことできません、そういった大きな十字架を背負っていくのではなく、私たちが置かれた場所で、また日常の生活の上で飲み食いをしながら、弱い姿があり、また過ちがあり、また失敗をしてしまうような人生の歩みでありますけれども、しかしそれでもなお神様によって喜び、それでもなお神様が私たちを愛し、また恵みを与えてくださり、また導いてくださる、その信仰を持って歩いていく、その人生の歩みを通して神様の栄光が現れることであります。そのために私たちはどんなことがあったとしても喜んで歩むことができるんですね。私たちが道を歩む上で何かうるさい音楽が流れるとすぐにその場を立ってしまいますけれども、しかし美しい音楽が流れるときに、その音楽の前では足を止めて耳を傾けると同じように、私たちが主イエスキリストを信じて、主イエスキリストの真理の中で喜び、本当に守られながら生活する、私たちの人生の上にそのような美しい音楽が流れて、多くの人々が立ち止まって、あの人の人生の歩みは、本当に私とは何か違うような姿、なぜあの人はあのような環境で喜ぶことができるのだろう、あのような大きな問題を抱えているのになぜあのように生き生きとしているんだろう、世の人々が私たちの人生に少し立ち止まって、私たちのうちにある主イエスキリストの喜びを味わうことができます、そのような人生として私たち一人一人がこの世において尊く用いられる人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、私たち一人一人の人生の上に誠の喜びを与えてくださったことを感謝いたします。またどんな状況や環境においても主にあって 喜ぶことができるその喜び、信仰を与え続けてくださることを感謝いたします。どうか私たちがどんな環境においても、どんな問題があったとしても、私たちを愛し、また守り支えてくださるその神様への信頼をから決して離れることはないように、導きを与えてください。また私たちの日常の生活の上で、また私たち一人一人がそれぞれ置かれた場所で主の栄光を表していくことができますように。主が私たちに与えられたその十字架というものは、決して私たちができないことを求められることではありません。主イエスキリストが世の人々と飲み食いすることを通して十字架の道が生まれたように、私たちの日常の生活を通して主イエスキリストを表し、そのことによって本当の喜びが満ち溢れますように、私たち一人一人の日常を祝福してください。何かつまずきや心の不安を抱えている兄弟姉妹がいるのでしょうか。人々には言えないような悩みを抱えて苦しんでいる方がいるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を思い出し、主の豊かな喜びが与えられますように。また私たちの日常生活においての飲み食いするときにも、主の豊かな恵みが注がれますように。その恵みによって再び立ち上がり、希望を持って歩み続けることができますように、導きを与えてください。今日からまた始まる主の始め、それぞれ置かれた場所において、主から与えられる豊かな喜びがありますように。主がどうか守り支えてください。今週の歩みも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。